皆さんこんにちは、マニタツヤです。この本の中でご紹介している会社の中をお金がどのように流れていくのかというメカニズムについて今からお話をしていきます。この話は非常に重要ですので、ぜひ皆さんの頭の中にこの枠組みをインプットして普段のビジネスに活かしていただきたいなと思っております。ではまず本を片手にノートを用意してください。そしてまずノートの左側に縦長の長方形の図を書いていきましょう。これが年間の売上高です。数字を100という数字を入れましょう。1年間で100の売上高を達成したと考えていきましょう。そしてこの売上高が大きく2つに分かれます。1つは変動費です。変動費というのは、売上が増えれば増えるし、減れば減る。つまり売上と連動して増えたり減ったりする費用のことを変動費というんですね。どういったものを思いつくでしょうか。例えば材料代、商品の仕入れ、そして例えば歩合制で営業している方であればそういったマージンですね。売上がゼロになればゼロになるし、2倍になれば2倍になるような、そういった費用のことを変動費と言います。皆さんの会社で変動費は何なのかということもぜひ考えてみるといいと思います。ここでは20という数字を入れておきます。そして売上高から変動費を引いたもののことを粗利と言います。粗利というのはその会社の本当の意味での収入なんですね。と言いますのは、変動費というのは一旦売上として入ってきたもののうち一定のパーセンテージで必ず外に出ていきます。もうそれは初めから社内の付加価値ではないと考えた方が実際に合ってると思うんです。そういう意味で自社の粗利はいくらなのかということを常に考えておいていただきたいんです。ここでは売上100に対して変動費20ですから粗利は80。で、この時に売上高に対する粗利の割合のことを粗利率と言います。粗利率というのは通常商品構成が変わったり事業内容が変わることがなければ基本的には毎年同じようなパーセンテージになると思います。ただ少しでも価値を高めることができたり、外注に任せていたものを社内でやるようになっていくと、当然粗利率は上がっていきます。ですから、皆さんの会社でここ3年間、粗利率がどう変わっているのか、もしくは一定なのか、そのあたり一度確認してみるといいと思います。というのは、売上が変わらなくても、粗利率が1%でも2%でも上がっていけば、結果的に利益が増えていくからなんですね。では続いて、この粗利をさらに2つに分解していきます。まず1つは固定費です。固定費というのは先ほどの変動費の反対の意味合いになりますね。売上が増えても減っても基本的には変わらない費用。これを固定費と言います。どういったものが思いつくか。例えば人件費。人件費というのは人に関わる費用ですね。経営者の給料も含めます。そして経営者の給料に社員さんの給料やボーナス、それから社会保険、福利厚生費といったような人にまつわる費用をまとめて人件費と言います。そして固定費からその人件費を引いたものをその他の固定費ということで分けておきます。ここでは固定費を70としましょう。そして人件費を40。そしてその他の固定費が30。そうしますと、粗利が80に対して固定費が70ですから、引き算すると10です。これが会社の利益です。ここまでの中で、もう一つ重要な指標があります。これはぜひ覚えておかれるといいと思うんですが、粗利に対して人件費が何パーセントを占めているか。これを労働分配率と言います。労働に対して分配する比率のことなんです。つまり、粗利という本当の意味で会社にもたらしている収入のうち、人にどれだけ分配しているのか、これを表す指標なんです。なぜこの指標が大事かと言いますと、固定費のうち大部分はこの人件費が占めるんですね。そして、会社に価値をもたらすのもやはり人件費、人が中心になってくると思います。その人がどれだけ付加価値を会社にもたらしているのか、言い換えれば、どれだけ生産性が高い状態を実現しているのか、それを表す指標が、この労働分配率です。この労働分配率の目標値というのは、会社によって当然違ってきます。 ただ一般的な事例で言いますと、40%台は、かなり生産性が高いですねという見られ方をしますし、50%台ですと、まあまあでしょうと。そして60%台になると、やや人件費が割合として高いんではないか。70%を超えますと、利益が出にくい収支構造になっているんじゃないかというふうに見ることができます。ただ、あくまでも概算として捉えるぐらいにしておいた方がいいと思います。じゃあ、適正な労働分配率はどうやって考えればいいかと言いますと、これは誤解を恐れずに言うならば、本当に必要な利益が出ていて、経営がうまくいっている時の状態の労働分配率が何パーセントなのか、ということを考えていくと、それが適正値。その会社における適正値と言っていいと思います。ここまでで、売上から変動費、粗利、そして粗利が固定費と利益に分解され、その固定費の中で半分以上が人件費を占めていますというお話をさせていただきました。さあ、この利益というものが会社に残るわけなんですが、これが全て会社の預金通帳に残るかと思うとそうではないんです。そしてよく社員さんの中で利益というのは社長が全部懐に入れてしまうもんなんじゃないかというふうに思っている人がいるそうなんですが、これは大きな間違いなんですね。しかし、社員さんからしてみれば、この利益がどのように使われているのかを聞かされてない場合が多いんです。そうすると、先ほど言いましたような誤解が生じるわけなんです。実際は利益から約4割税金が、引かれますね。そして税金を払った後になお借金があれば返済をします。そして、パソコンやシステムを導入したりすればそういう設備投資の費用も必要になってきます。そういったものを全て引いていくと、実は来年に繰り越せるお金、現金の増加というのはそんなに大きくないんですね。にもかかわらず、実は多くの中小企業では社長自身がこの全体像、お金の流れの全体像を知らないがゆえに非常に苦しんでいる。なぜ儲かってるはずなのにお金がないのかということで悩んでるケースが多いんです。そして社員にもそのことをうまく伝えられないために、社員の方も頑張ってもどうせ自分には報われないからということで、あまりモチベーションが高まらないというケースもよくあります。それで私がいつもご提案しているのは、このお金の流れの全体像を、まず経営者が理解して、そして社員の皆さんと共有するということです。何も会社の数字全部を社員に公開する必要があるわけではありません。ただ、お金がどのように入ってきて、どのように出ていくのかの、この図で表される概算ぐらいはお話してもいいのかなと思います。それも全体というよりは、売上から粗利、そして利益、それがどういう目標を設定しているのかということは、ぜひまず経営者の方が社員さんにお話しされるといいのではないでしょうか。この本がそれを知るきっかけになれば嬉しく思います。